お差し支えのない方はご起立ください。礼拝唱詩。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となる。主の栄光がこうして現れるのを、憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。唱詠539番。天に満たします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものとなればなり。アーメン。購読文15番賛美歌の中ほどにございます。購読文15番詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみにおりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我がボロボロの咎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
見前に卑しいことを行えり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は我が卑しとせられたのを、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を腹に入り、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまわ
ん、何時一句をもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我清いも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は悔やしい骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き栄を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰り来たるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口に何時の義を歌わん、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口に何時の誉れを表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また犯罪をも喜びたまわず。
神の求めたもう供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔し心を楽しめたもう同じ。
賛美歌120番。 本キリスト教団信仰告白、貸し出し賛美歌表紙内側に、ございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊において、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに歌うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範になり、キリストによりて提示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたもであり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、
その
成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより餌にたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の二つ生きたりたもうを待ち望む。我らは各神事、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、
ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、
天に昇り、全能の
父なる神の右に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。お座りください。本日与えられております聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書、マタイによる福音書2章13節から23節。新約聖書の2ページとなります。マタイによる福音書2章13節。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。さてヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。 生で声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。彼はナザレの人と呼ばれると預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、主の2019年最後の主日を迎えました。この年に与えられた恵みの一つ一つを今あなたの御前に静まって数えたく願います。しかしまた同時にたくさんの試練も与えられました。多くの試練の中で、時には自分自身を見失いそうになる時も多くあったことを思いますけれども、その時その時いつもあなたは私たちに御言葉を語り聞かせてくださり、私たちの心をあなたに向けてあげるようにお勧めくださいました。私たちは心をあなたに向けてあげ、そしてそこに常に光を、またあなたの真実を、そしてまたその愛を見出してこの一年を歩んできたのであります。神様、さまざまな試練を乗り越えさせるものとは一体何でありましょうか。それは私たち一人一人が、そしてこの群れが見上げるべきものを見、信ずべきものを与えられ、そして誠の励ましと慰めと与えられているというその事実であります。神よ、どうぞこの古き年を感謝とともにあなたにお捧げし、新しい主の2020年をあなたの御手から受け取ることのできるものとならせてください。それはあなたに向いて歩むその一年であります。あなたの真実に自分自身の信頼を置いて歩むその一年であります。あなたの励ましによって、後ろから背を押されて押し出され、そしてクリスマスの日に降誕してくださった幼子イエス・キリストのその御光を目指して歩む一年であります。自分が どこから生まれ、何に向かって歩もうとしているのか、そのことを神様、私たちはいつもあなたから繰り返し教えられ知らされて生きております。それがどれほど大きな恵みであるか、この一年の最後の主日にそのことを深く心に留めながら、新しい年を覚えてこの一週間を歩み出すことを得させてくださいけれども、神様、今この時にも病床にあって自分自身の困難と戦っている兄弟もいます。また一人でこの時を過ごしている兄弟姉妹たちもおります。神様、場所は離れていますけれども、ここでもなくあそこでもなく、どこにあっても真理を持って、聖霊によって信仰を持ってあなたを礼拝する時が来ると主イエスは語ってくださいました。今それらの兄弟姉妹たちはそれぞれの場所にあって、その困難を身に負いつつ、紛れもなく神様、あなたを礼拝しているのであります。どうぞその一人一人、神よ、どうぞあなたが今この時望んでくださって、御手をもって支え、内より癒しを与えてくださるように、切に恋願います。私たちは健康の中にあって、勝利の中にあって、富の中にあって、喜びの中にあって、まさにあなたを見失う存在であります。そうであるがゆえに、あらゆる試み、苦しみ、悲しみの中でこそ、どうぞあなたに最も近づき、あなたにすがり、あなたに祈り求めることのできるものとならせてください。一年の終わり、過ぎし一年のさまざまな悔い改めを持って、今私たちはここに集っています。どうぞ神よ、その一つ一つを私たちの懺悔の捧げ物として受け止めてください。そして新しい命をこの朝また私たちにお与えください。その命をもって新しい一週間、新しい年へと歩みずることを得させてください。クリスマスのさまざまな諸行事、礼拝の中でみんなで幼子イエスを仰ぎ、あなたのその恵みを仰ぎ望み得たことを心より感謝をいたします。どうぞ神よ、その命の恵み、それをもって光顔日を迎え、新たなる一年を歩み抜く力を得ることを得させてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。 この朝もここにはアドベントクランツが置かれていまして、4本のろうそくに火がともり、真ん中にクリスマスの白いろうそく、そこに火がともっています。教会では1月の6日エピファニーって言いますけど、まあ、日本語で光源日と訳すことが多いようですが、その主日までがクリスマスの、まあ、祝いの中にありまして、クリスマスの飾りはその時まで教会の中には置いていくわけであります。クリスマスの喜び、それがまだ続いている。ところがそのクリスマスの喜びの最中に、教会は2000年にわたってと言っていいと思いますけれども、教会歴の中で今日のこの箇所を光源日の前の主日、主の御降誕の次の主日に読むようにと指定をしてまいりました。ここには何が書かれているか、先ほど聞いた通りです。まことに驚くべきことっていうか、恐るべきことが書かれています。ヘロデが当時周辺帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させたっていうんです。幼児の 惨殺の物語、何とも恐ろしいことを聖書はここで書いていて、それを教会はここでこの時期にこの場所で読めというのであります。一体その意図は何であるか、そしてマタイはなぜこの記事をここに書いたのであるか。ヘロデがこのようにして2歳以下の男の子を全部殺させた理由ははっきりしています。それは一言で言うと恐れでありました。イスラエルの王として生まれた方はどこにおられますかという占星術の博士たちの問い、それを聞いて大変なことだとヘロデは思ったわけですよね。その男の子を生かしておいたら自分の王座がやがて奪われる、その子に、なので全部殺してしまえと言ったわけです。それは恐れです。人民に恐れを抱かせる政権というのはたくさんあります。独裁的な国家というのはほとんどの場合そういう状況になっていかざるを得ない。なぜかというと、独裁者というのは例外なくその心に恐れを抱いているからです。民衆に恐れを抱かせる政権というのはそれ自体が恐れを抱いている政権だから、その政治学のいろはなんですけれども、その真理がまさにここにとってもよく現れていると言っている。しかしそれではこの出来事を通して福音書記者マタイは私たちに何を言いたいのであろうか。いや、ヘロデという王様はね、心に恐れ抱いていたんだよって、そんな当たり前のことを語りたいのか。もちろんそうではありません。さらにその奥にマタイが言いたかったことが隠されていると言って良いのであります。ではマタイはここで何を言おうとしたか、そのヒントが3つありまして、1つは2章の15節その後半で、それは私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったという言葉があります。預言者を通して言われていたことが実現するため、これはもちろん旧約聖書の記事のことですが、さらに17節にもこうして預言者エレミアを通して言われたことが実現したとありまして、さらに最後23節で彼はナザレの人と呼ばれる。預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。ここにマタイは3度にわたって、預言者たちによって言われていたことが実現するためと繰り返すんです。で、これはなぜかというと、当時この福音書の言葉、これを読んだ人々は、 直ちにこれが誰のどういう予言であったかということが分かったわけでありまして、そうするとその予言の内容の全部を知ることができたと言ってよいと思います。そうするとそこで初めてここで語られていることの中身がはっきりと分かってくるのです。従いましてこの箇所を読もうとするときには、この朝私たちもそれぞれのその予言の場所をやはり読まなければならない。最初のエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して語られていたことが実現するためであったという、これは旧約聖書の中のホセア書の言葉であります。ホセア書の11章です。ご存知の方もあるかと思いますけれども、このホセアという預言者というのはどういう人かというと、これは苦難の預言者です。どういう苦難かというと、裏切られたその苦しさを背負って生きた預言者なんですね。誰に裏切られたかというと、実はこれが奥さんです、妻です。妻が、不貞というか、そういう事柄を働いてこのホセアを裏切っていく、そういう最も愛し信頼する者に裏切られたその人生を送った預言者でありました。しかも神様はホセアに、それは私が計画したことだと言われる。なぜか、それは私の苦しみをお前が知るためだ。どういう苦しみか。私の忠実な子であるイスラエル、私はそのイスラエルに裏切られたんだから、その裏切られた私の苦しみをお前はそのことによってその幾ばくかを知ることになるというわけです。で、そのホセアはこの11章でまさにそれを語っていく。イスラエルの裏切りです。11章にこうあります。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。これは出エジプトの出来事を語っているわけです。私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去っていき、去っていきっていうのは背を向けてっていう意味です。要するに背信ですよね。そしてバールに犠牲を捧げ偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。エフライムっていうのは北イスラエル王国のことです。北イスラエル王国の初代の王がヤロブアム一世がエフライムの出身だったんで、それ以降この北イスラエル王国はエフライムという名前で呼ばれるようになっていくんです。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り去り身をかがめて食べさせた。今日のマタイ福音書に引用されているのはまさにこの11章の一節の後半のこの部分だけなんです。エジプトから彼らを呼び出したっていうこの言葉だけがマタイ福音書に引用されているわけです。ですけれどもマタイ福音書を読んだ人々は直ちにこの場所を思い起こし、彼らはまず何を思ったかっていうと、私たちが今読んでいるこの後の部分を彼らは思い起こすわけです。それで五節、彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣はまちまちで荒れ狂い、たわごとを言う者を断ち、企みのゆえに滅ぼす。我が民はかたくなに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも助け起こされることは決してない。これがこのホセアが生きた時代のイスラエルの実情だったんです。これ本当にその通りだった。それで主はホセアを通してこの言葉をそのためにお語りになった。もうどうしようもない裏切りなんです。背信です。立ち返らないんですけれどもね、その現実を目の前にして主はホセアにこう言われる。 この言葉を告げよう。それが8節から8節と9節であります。ああエフライムよ、ここにはそれでもっていう言葉がつく。それでもお前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。その次です。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。まさにここにヘブライ語で書いてあるこの言葉をイエス様が例え話の中でお語りになったことがある。それがあの良きサマリア人の例え話です。それを見たサマリア人は激しく心を動かされ、それがまさにこの言葉というか全く同じこの意味なんですよ、ね、ですからイエス様はあの例え話のあそこの中で、その良きサマリア人、あれがまさにここに現れる神のように心を揺り動かされ、心を動かされ、憐れみに胸を焼かれて、その旅人に近寄っていったと言っておられるんです。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。私は神であり人間ではないから。ここまで読んだときにマタイの思いがはっきりしますね。マタイはこう言ってるんですよ。私は神であり人間ではない。こう言われた神が人となってくださったのだ。激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれて、この神が人となってくださった。それがまず第一のことであります。その次17節、こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ここでいうその慰めてもらおうともしないというのは翻訳的にはあまりいい訳ではないんです。原文をそのまま意図を忠実に取るならば、慰められることを拒否したって書いてある。慰めてもらおうともしないというのと慰められることを拒否するっていうのは全然違いますよね。本当の悲しみ、それに出会った人間は誰かがそばに寄ってきて慰めを語ろうとします。でもね、そんな慰めの言葉なんか受け付けないっていうんですよ。実にシリアスな話ですよね。でも私は実はそれが本当ではないかと思います。何か一生懸命慰めてあげようとかと思って近くに来ていろんな言葉をかけてくれるんだけれども、いらんそんな言葉は。そんな慰めの言葉で私の悲しみは癒されたりしないっていうのがここの意味なのであります。エレミアはその誠に深い悲しみをここで語るわけです。ではそれは一体何なのかっていうと、それがエレミア書の31章です。この言葉は、このエレミア書の31章、その15節でこのように語られます。主はこう言われる。ラマで声が聞こえる。苦悩に満ちて嘆く声が。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。ここはちゃんと訳してあります。慰めを拒むんです。これは一体どういう意味かと言いますと、まずラマっていうのは何かっていうと、 エルサレムから北に9キロほど上がったところにある町です。このラマっていうのは何かというと、北イスラエル王国の人々がいろんな意味でこの捕囚にあったりして滅んでいこうとする、南ユダ王国もやがて滅ぶんですけれども、その時にバビロン捕囚に際して集合場所になった町なんです。バビロンに連れて行かれる人々が一旦このラマに集められて、そこからバビロンに、まあ、いわば強制移動させられていく、その町です。ですからイスラエルにとってそれはとっても苦しい、そういう記憶がまとわりついている町だと言っていいわけです。でそこで苦悩に満ちて泣き、嘆き、泣く声が聞こえる。でここで多くの人々も殺されていった。でその次にラケルが息子たちのゆえに泣いているっていうんです。ラケルっていうのは誰かっていうと、ヤコブさんの最愛の奥さんですよね。ヤコブの最愛の妻であった。お姉さんがレアです。でこのラケルとレア両方がヤコブの妻ですけれども、どちらヤコブはこのラケルを愛するんだけれども、どちらかっていうとこのレアの方が男の子を6人も産んで後継ぎを産んで、妻としての本来の地位を、まあ、いわば確立していく。その中でこのラケルはいつもいつも泣きながら神様に祈る。子供を与えてください。で最後にようやく与えられた子供がヨセフだったわけです。でこのヨセフっていう名前はもう一人っていう意味なんです。神様もう一人人間生まれると欲が出るのか、ヨセフ与えられたのに、ヨセフ産んだ後ラケルさんはもう一人これヨセフの名前の意味です。そして神はそれにお答えになって、もう一人男の子を与えになった。ところがこの男の子を産む時にラケルは命を落としていきます。子供を産むことと引き換えに母が自分の命を失うんです。とっても悲しいことですよね。そしてラケルはそのまさにもう自分は命を失うということがはっきり分かったので、この男の子にベン・オニっていう名前をつけます。ベン・オニ、ベンというのは何々の息子です。前も申し上げた記憶があります。ベン・ハーっていう映画がありますけど、あれはハーの息子っていう意味です。ベン・何々、鬼っていうのは悲しみっていう意味ですから、ラケルは自分が命を失う、自分の命と引き換えに男の子が生まれてくる、その子にベン・オニって名付ける。悲しみの子です。母を失うんですから。ところが、まあ、このベン・オニを産んでラケルがそこで死んだ後、ヤコブさんは名前を変えてしまいます。なんて変えるかというと、ベニヤミンって変えてしまうんです。右の手っていう意味です。ベン・オニとラケルが名付けたのにベニヤミンって名前変えるんです。悲しみの子なんて縁起が悪いって言って。そして実はこの預言者エレミアはこのベニヤミンの子孫なんですよ。エレミア書の、もうあまり時間がないんで長く話せませんけど、エレミア書の一章一節にこう書いてあります。エレミアの言葉、彼はベニヤミンの地のアナトトの祭司ヒルキヤの子であった。なのでエレミアはラケルの悲しみの全部を身に背負ってこの言葉を語っているわけであります。ラケルが息子たちのゆえに泣いている。彼女は慰めを拒む。息子はたちはもういないのだから。これはラケルの魂がっていうことです、ね、ラケルというヤコブの妻の、そしてこのベニヤミンの霊的な母です、ね、霊的っていうか何ていうのか、精神的な、そのラケルの心がここで泣いているっていうわけです。だって自分たちの子孫がもう連れて行かれてって言ってね、そして本当にその滅ぼされていくのを見て、息子たちはもういないのだからというわけです。ところがそのラケルの 絶望的な悲しみを語った後、エレミアはこのように言うのであります。16節、主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると主は言われる、息子たちは敵の国から帰ってくる、あなたの未来には希望があると主は言われる、息子たちは自分の国に帰ってくる。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた、あなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました、どうか私を立ち返らせてください、私は立ち返ります、あなたは主、私の神です。マタイ福音書の筆者はマタイ福音書を読む人々にまさに自分が書かなかったこの言葉を思い起こせと言っているのであります。聖書っていうのは複雑なことをしますね。なら最初から書いといてほしい。でもそうではない。自分たちの現実の苦しみが提示されていく。イエス様がお生まれになった、本来ならその感謝と喜びの時をヘロデという一人の人間の恐れがあの暴力をもってかき消していこうとする。それが私たちの現実だってマタイは知っているからです。私たちの人生の現実なのだ。けれども慰めを拒否したくなるようなその過酷な現実の真っ只中で、それでもあなたたちには聞くべき言葉があるとマタイは言うのです。それは一体何かというと、旧約聖書をお持ちの方はぜひ見ていただきたいと思いますが、エレミア書31章です。それの19節20節、ここはもうエレミア書の白尾と言っていい場所で、エレミアの信仰とその精神の頂点がここにある。そこにはこう記されています。私は背きましたが後悔し、思い知らされ、ももを打って食いました。ももを打ってというのはももの春日井の付け根ですから、ここを打ったら歩けなくなる。自分が歩けなくなるような罰を自分に与えながら後悔した、悔いたって言ってるわけです。私は恥を受け、癒しめられ、若い時のそしりを負ってきました。このイスラエルの告白に対して20節が語られる。エフライムは私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる。この20節の言葉がエレミア書の神髄なんです。エフライムは私のそれでもかけがえのない息子ではないか、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに、もうその罪によってエフライム退けざるを得ないんですよ。何回も何回も裏切りを重ねて全く自分の信頼と愛に応えてくれない息子だからです。その息子を父なる神は退けざるを得ない。もう断ち切って感動だ、出ていけと言わざるを得ない。けれどもって言うんですよ。彼を退けるたびに私はさらに彼を深く心に留める。ここは翻訳がこのままではあまり良くなくて、この言葉を直訳しますと、彼を退けるたびに私の心は私の中で向きを変えると書いてある。退けるんだけれども、 そのたんびに私の心は私の中で向きを変えるんだ。もう一度エフライムに私の心はそれでも向き直るんだというわけです。エレミアは聞け、これがあなたたちに対する神の御心なのだ。マタイはこの二つを引用します。ホセアとエレミアと。何のためかというと、その目的ははっきりしていますでしょ。よく聞け、私は神であって人間ではないと言われたその神が人となってくださったんだ。私はお前たちをもう退けると言われるたびに、それでもなお退けきれなくって、捨てきれなくって、私の心は私の中で向きを変えると言われるこの神が、今あなたたちにもう一度向きを変えてくださったのだ。そして主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられる。あなたの未来には希望がある。これが最後です。一体どうやって、どうやって、その問いにマタイは答えるんですよ。あの十字架の上で神はそのようにしてあなたたちの命を回復してくださるんだ。十字架にかかられたあの主イエスが、もう泣かなくてよろしい、あなたの破れと罪の全部を私がこのように担い滅ぼしたのであるから、そしてあなたのために未来を開いたのであるから、あなたの未来には希望があると主は言われる。あの十字架によって、神様が主イエスによって母親たちの涙を拭い取ってくださるのだ。そうマタイはここで語っているのであります。主の御降誕の記事のすぐ後にマタイはこれを書きます。それはイエス様の生涯が、ご生涯が全部あの十字架に向けて一直線にこれから進んでいくからであります。そしてその十字架を通して私たちの目の涙を拭い取ってくださり、私たちの未来を開いてくださるのだ。エレミアの予言があの十字架において本当に実現したのだ、するのである。そのことをマタイ福音書の筆者は私たちに語るのであります。このマタイの御言葉をこの年の終わりにいただいて、クリスマスにお生まれくださったあの幼子イエスとともに、主の2020年をみんなで一緒に歩んでいくものでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、マタイがその福音書に書かなかったこと、書かなかったがゆえに、あなたたちは信仰の眼を持ってその事柄を見出せと、そのように私たちに語ったこと、その一端をこの朝あなたは私たちに示してくださいました。神であって人間ではないあなたがそれでも人間となってくださったのは、そしてあの十字架にかかってくださったのは、退けても退けることのできない私たちへの恩愛のゆえであったと。神よ、予言の成就がここにあるとマタイは語りました。それはあなたの恵みと救いの成就であります。その恵みと救い、それをいっぱいにいただいて、汚 来るべき年をまた歩み始めることをどうぞ得させてください。その恵みを今病の中にある兄弟たちに、どうぞあなたがこの朝その御手を持って運び注ぎ与え癒してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ご起立ください。賛美歌124番。お座りください。それでは感謝と献身の印に捧げ物をいたしましょう。では当番の方よろしくお願いします。 お祈りいたします。主よ、皆を賛美いたします。今日この時、この一年の最後の礼拝を共に集いて、あなたに礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。主よ、今日は主よ、あなたが生まれた直後の、エジプトに、逃れたところ、またそこに引用されている旧約聖書の箇所から、私たちは過酷な状況に置かれたとしても、また私たちがいかに罪深くとも、主はいつも顧みて私たちを愛し、心に留めてくださっていることを聞きました。主よ、過酷な時にはあなたはおられるんだろうか、祈りは聞かれるんだろうかと思うこともあります。また自分の罪深さに諦めてしまうこともありますが、主はそんな時でも私たちを諦めずに愛してくださること、これをしっかり心に留めて新しい一年も過ごしていけますように導いてください。今捧げた献金を、主よ、あなたの働きのために、十分に用いられますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお手元の週報に従いまして報告をいたします。本日の集会は、青年会の5分間集会が礼拝直後にございます。また今週の集会は、休会となっております。聖書研究祈祷会は、15日の水曜日から再開となっております。続きまして、教会学校の新学期は来週の5日より始まります。ただ入門講座の方は5日や9回で19日より再開となっておりますので、お間違いのないようにお願いいたします。本日はやめる友献金の日です。ご協力をお願いいたします。また以下にキャロリングの報告がございます。北回りと南回りがございますが、北回りは子どもたちが多く参加して、雨の中元気にキャロリングができたということです。また南の方は渋滞があったということですが、バリエーションを加えたりして歌われたということです。詳しくはお読みいただければと思います。それでは、章英541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 どうぞご着席ください。本日の礼拝にご出席の方をご紹介をしたいと思います。久しぶりにご出席の方たちですね。長谷川直樹さん、富山からお伝えしました。それから長崎から大井香織さん、サラさん、はい、お伝えしました。それと岸本純平さん、はい、ありがとうございます。遅くなりましたがおめでとうございます。それから、角野和歌子さん、上京区にお住まいの方いらっしゃいますか。あ、よくいらっしゃいました。お父様は明治期のクリスチャンであったそうです。教会は初めてでいらっしゃいます。よく来られました。斉藤幸子姉妹のお友達しました。以上ご紹介します。報告どうぞ。
失礼します。個人的なことで申し訳ないんですけども、一言、少しお時間頂戴いたします。先週の修法箱にてご案内させていただきましたけど、私どもの長女ゆきなが、もうこの土曜日になります、1月4日の2時よりこの教会で岡本先生の出席で結婚式をさせていただくことになりました。ご都合の許される方は一緒に祝っていただければ幸いに存じます。ただご案内しておきながら大変勝手なことで申し訳ないんですけども、1階と3階は親族で使わせていただきますので、皆様方のちょっと式までの居場所がございませんので、できましたら1時40分以降にリハーサルが終わる1時40分以降に来ていただいて、礼拝堂の後ろで待機していただければと思います。そして、まあ、前庭の車の駐車もご遠慮いただきたいということと、あと式の後は慌ただしく親族と一部来賓とで披露宴会場に向かいますので、ゆっくりご挨拶はできないかと思いますので、よろしくお願いいたします。岡本先生にはこの年末のお忙しい時に本当に明日ですね、2人のために稽古式のレクチャーもしていただきますので、よろしくお願いいたします。お正月ちょっと寒さも予想されますので、皆様の健康が守られますようにとお祈り申し上げております。失礼します。一つ言い忘れました。この度は有名どころのスケーターは呼んでおりませんので、お呼びしておりませんので、あしからず。失礼しました。
1月4日婚約式の予定だったんですけれども、ちょっと諸般の事情というか、お相手の方のね、お父様のご健康状態ともありまして、急遽そこで結婚式を行うということになりました。ご理解をいただきたいと思います。15分前集合、終わり次第解散ということになります。よろしくお願いします。他に何か報告事項終わりの方よろしいですか。それではこれで今年最後の手術礼拝を終わります。どうぞ皆さん良いお年をお迎えください。